教えてベロニカ。はい、ということで今週も始まりました教えてベロニカ。この番組ではリスナーの皆さんの質問に私ベロニカがお答えします。イエーイ、わーはい、ということで改めまして皆さんこんにちは、ベロニカこと雷おこしです。
どうも、かりんです。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年も何卒よろしくお願いいたします。
こちらこそ、もう本当に今年もどうぞよろしくお願いします。ほんで
2021年ですね。
あ、2021年でございます。
はい、今回冒頭の挨拶なんですけれども、かりんさんは聞いたことないでしょ。
いや、もちろん知ってるに決まってるじゃないですか。
知ってた
知ってますよ、私イエーイめっちゃ好きです。
ありがとうございます。一応説明しますと、このネットラジオ番組はもともと私はベロニカというラジオドラマの中で劇中番組としてやっていたものなんですけれども、その時の、番組の冒頭挨拶なんですよ。
はい、
それをね、リアルにやりだして現在に至ってるわけです。
私が来てから初ですかね、この挨拶って。
そうですね、多分私があんまりこの正式な冒頭の挨拶を覚えていなかったので。
覚えてないまさかの発言ですよ
覚えていなかったので、いつもねそんな感じでちょっと短めのやつでやってました
簡略されていた
しょうがないしょうがない。
いや、まあまあいいですよ
はい、で、まあ久々にその時の挨拶を行ってみたわけですよ。
おこし先輩じゃなくってベロニカさんが喋ってるっていう手ですよね。
そういうことです、そういうことです。あ、よいしょ、
ふえ
このよいしょは分かります？
いや、分からないんですけど、ちょいちょいこう合間に挟んでくる合いの手みたいな感じですよね。パートとパートの間によいしょ入れてくるから可愛いなって思ってました。
ああ、ありがとうございます。気になる方はまあぜひ聞いてください
そこもうちょっと強く押してくださいよ
で、今回ですね、現在チームハッピーヒルが配信中の、ラジオドラマなんですけれども、
はい、
ミディアムマルガリータについてプチ特集をしてみたいと思います。
イエーイ、
イエーイ。というのもですね、2020年11月5日の配信で通算100話を達成したということで、こちらもめでたいことになっています。
おー、おめでとうございます。めっちゃくちゃ長い、かなりの長編ですね。
はい、そうなんですよ脚本の桂木先生、いつもありがとうございます。そしてまあ私もよくやった、
ほぼほぼ全部おこし先輩一人でされてるから。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、まあ
すごいですよ本当に。
まあそうなんですけど、そこで特に主要な登場人物をおさらいしますと、
おさらいしますと、
カリンさんが言ってくれてもいいけど、
そりゃちょっとおこし先輩から聞きたいですよ。
ブブブブ、
はい、お願いします。
まずはマルガリータちゃん、天才霊媒師少女ですね。皆さん、マルガリータです。
かわいい、
ありがとうございます、まあ、
めっちゃかわいいじゃないですか、
うん、ありがとうございます、うん、そして
金河新年、大学生のカオルです。
カオルくん、かっこいい。
いやー、照れるな。
めっちゃ好きなんですよね、カオルくん。
ありがとうございます。
そしてスーパーモデル、ベロニカ、あと教祖くんとレストランを共同経営するマリアなどがいます。
おこし先輩、あともう一人重要な人物が。
ですよね、マルガリータちゃんのボディーガードの高倉さんです。高倉さんは笑うか泣くかうなずくしかしないんですけどね。
まあそうですね。で、そしてマルガリータちゃんが霊媒師として呼び出すお亡くなりになっている方々、そして偉人たちがゲスト的なキャラとして登場するっていうお話ですよね。
そういうことになります。で、ベロニカや教祖や高倉さんは他のチームハッピーヒルのドラマでそれぞれの話がありますので、暇を持て余してゴロゴロゴロゴロしている方はチェックしてみてくださいね。チームのラジオドラマはまあ8割方 YouTube にアップされていますので、ぜひチャンネル登録をして聞いてみてください。
お願いします、
お願いします。あ、ちなみにかりんさんも登場しています。
実はそうなんですよ。レストランのスペースに作られた喫茶月の小舟でみんなの体調管理をするさえこ役として登場しています。
そうなんですよ、時はさえこさんですね。このさえこというのはベロニカのスタイリスト、時はリリコのお姉さんということになっています。リリコはベロニカスパイ編などに登場していたキャラクターなんですよ。
そうですね、
はい。 あとかりんさんは単発もののマリアチャンネルにも参加してくれたんですけど、ラジオドラマに参加してみてどうですか？
正直に言っちゃっていいですか？
どうぞどうぞ。
緊張しまくりです。もうなんて言ったらいいんだろう、初めてこういう演劇的なことをさせていただくので、もう一語一句間違えないかなとか、ここって上がるの下がるのっていつも考えながらとぼとぼと収録に来てます。
緊張してたの？
めちゃくちゃしてますよ。
全然わかんなかったんだけど。
いやでもやっぱりいただく役がクールな役が多いので、ちょっとクールぶってで、いろいろ出さないようにしてはいますかね、多分緊張を。
かりんさん入ります
やめてください、何それ1万円入りますみたいなやつじゃないですか
ここで一応100話までのね、あのお話についてかりんさんから説明をお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、それでは100話のうち1話から数話で一つのシリーズになっていますので、シンプルに各章のタイトルを言っていきたいと思います。
お願いします。
はい、ちょっとたくさんたくさんあるので頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、第1話から第3話までは太宰治との交信、第4話から第13話までがマリリン・モンローとの交信。
はい、
マリリンさんのこと覚えてますか？
はい、マリリンさんは楽しかったです
ぜひぜひ皆さんここ聞いてください。
お願いします。
はい、第14話から第16話が高倉さんが…てんてんてん、セリフがないボディーガード役としてお名前が出た高倉さんですね。
ですです、いつもみたいな感じの
ちょっとどんなキャラクターなのか気になる方はぜひぜひ聞いてみてください。
お願いします。
第17話から第19話がマルガリータに異変が、可愛いマルガリータちゃんにどんな異変があるのか
気になった人はぜひ聞いてくださいね。
全部聞いてほしいですね。
あ、そうそうですですね。まあ、はい。
第20話から第22話が浅田剛流との交信。浅田剛流さん知らない方はぜひ検索検索。
次、
第23話は高倉さんのアイディア、
ペコーン。
第24話は高倉さんの IQ、
キュッキュ
ー。第25話はカオル少しだけ悩む、カオルくんが悩んでるんです。第26話から第28話は高倉十三との交信、高倉さんのお父さんが登場します。
てってれ
ー。第29話から第35話はアインシュタインとの交信、第36話から第41話までは広島へのシリーズが続きます。
はい、
第42話から第45話まではレストランキス、こちらレストラン KYS と書いてキスと読みます。
はい、
こちら他のシリーズでレストランキスそのままのタイトルで別シリーズがございますので、ぜひぜひそちらも
よかったら聞いてください。
はい、第46話はマルガリータラボ、第47話から第51話はマリリン再び登場。
はい、
第52話カオル爆発
チュドーン。
第53話教えてベロニカ教祖怒る、
プンプンプンプンプン。
教祖さん怒る時も可愛いですね。
そうなんですよ、よく言われるんですよ
はい第54話鹿の島へ八坂絹代。第55話から第59話までが佐賀のお茶室、第60話から第62話はマリリンに聞け、第63話から第67話はカオルの枠木講座、
ここテストに出ます。
第68話から第82話は茶室の探索、ベロニカさんが歌を生配信するという回があります。第83話から第88話までは時はさえこ、実はこのあたりで新型コロナの影響が出まして。
そうなんですよね。
はい、結構何回か自粛で収録中止っていうことが続きまして、
はい、
配信ストックがなくなっちゃったっていう状態になってたんですよね。
そうなんですよね、初めてでしたねこういうの。それはね、まあ、世界的にこういうのが初めてだからしょうがないんですけれども、
もうそうですよね、こちらのラジオ全体通して10年くらい続けられてる
んですけど、なんか数ヶ月収録をしなかったっていうのは、今回が初めてでしたね。
はい、そして第89話から第100話までは平安の鶴丸ということで、第100話まで紹介させていただきましたが、平安の鶴丸は101話以降も続いております。100話超えということで、細かい説明をやりだしたらいくら時間をかけても終わらないんですが、
そうですね、各章のタイトルを読むだけでもちょっと結構ボリュームがありましたもんね。
そうですね、ボリューム大変でした。もう
ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。おこし先輩の愛の手があったんで最後まで走り抜けましたよ。
何も言ってないけどね。
カオルくんの声いっぱい聞けたから私満足です。
ありがとうございます。
はい、で、内容として偉人として登場しましたのは太宰治、マリリン・モンロー、浅田剛流、アインシュタインですかね。
ですね。それと一応簡単にマルガリータちゃんが主に活動している場所なんですけれども、マルガリータのラボについて説明しますと、教祖とマリアさんが経営しています、先ほども出ましたレストラン KYS と書いてキスですね。この地下を教祖が改築したものなんですね。金に物を言わせていろいろやってますよ。
いやー、すごいですね、教祖さん。
教祖さんは富豪ですからね。
富豪だ
ー。で、そのラボで高齢術を行いまして、過去の偉人たちとコミュニケーションを取るというお話なんです。で、そこに助手のカオルとか、レストランのオーナーの教祖とか、教祖の友人のベロニカも登場するっていう感じですね。
途中で登場人物の過去のエピソードがあったりとか、登場人物のお亡くなりになった関係者なんかもマルガリータちゃんのおかげで再び会話できるようになるっていう。
そうなんですよ。劇中歌でベロニカの歌なんかも、さっきちらっと話してくれたんですけれども、これはそういうことを歌った歌なわけですよ。
そうですね、おこし先輩の生歌なかなか素晴らしかったです。
ありがとうございます。ということで、本当にざっとなんですけれども、100回を突破したミディアムマルガリータの説明をさせていただきました。
はい、おそらく初めての方は今の説明ではわからないっていうところたくさんたくさんあるかと思いますので、第1話からラジオドラマ配信ブログのポッドキャストで聞いていただけるといいなって思います。
はい、そして YouTube チャンネルでも毎週配信してますので、こちらもよかったらチャンネル登録をして聞いていただけたらと思います。
チームの Facebook や Twitter で情報更新していますので、フォローしてみてください。ツイッターは、おこし先輩のめっちゃ可愛いイラストとか4コマ漫画のアカウントもありますので、ぜひぜひそちらもフォローしてみてください。
だんだんネタがなくなってきたので、何かネタをいただけると本当に助かります。
ぜひぜひ、もうネタはリプでも DM でもどちらでもいつでも待ってます。
はい、私が気づくように送っていただけると本当に。
おこし先輩ちゃんとツイッター見て
見てるんですけどね、たまに丸1ってついてて、あ、なんだろうと思って見て、なくないみたいな、なんかあれ、あれ何なんだろう、
それ多分ちょっとタブをこ変えれば出てくる通知のやつですよ。
あとで教えてもらいます。
はい、教えます、は
い、ということで今回はですね、ミディアムマルガリータのミニ特集をお送りいたしました。まあ年も明けましたし、今年はコロナがね完全消滅してほしいななんて思っております。いや、本当に願っておりますよ。
みんなで良い1年にしていけたらいいなと思います。
はい、はい、ということで今回の相手はベロニカこと雷おこしと
カリンでした。
それでは
バイニョー。